第一ペテロの一章の6節をお開きください。昨日はバレンタインデーのランチを教会の既婚者のカップルの皆さんで持ちました。それぞれのカップルがどのように出会ったのか思い出話で盛り上がったわけですけど、2時間半のランチタイムではもう足りないほどあっという間に終わってしまいました。主にある交わりは本当に楽しく喜びに満ちたものです。またベビーシッターをしてくださった若い皆さんもありがとうございました。さて今日の箇所でペテロは喜びについて書いてます。この手紙の人たちは試練の中にいましたが喜んでいました。なぜ苦しい中にありながら喜べたんでしょうか。今日の聖書の箇所を通してどんな状況の中でも私たちも喜べる、そのような秘訣というか理由というか喜びについて今朝は一緒に学んでいきたいと思います。1章の6節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。9節一緒に朗読します。はい、これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。今朝はここまで一緒に学びたいと思います。6節でペテロはそういうわけであなた方は大いに喜んでいますと言っています。そういうわけで、どういうわけでしょうか。どういうわけで喜んでいるんでしょうか。救いの喜びですね。でペテロは3節からこの5節で救いについて書きました。聖書全体のテーマ、私たちは手元に聖書を持ってますけれども、この分厚い聖書、旧約聖書39巻、新約聖書27巻、全部で66巻の一つの本、分厚い本ですが、このテーマは何なのか、聖書は何について書かれているのか、そう聞かれたら皆さん何て答えますか。聖書のテーマは救いについて書いてある。私たちを罪から救うことがこの聖書のテーマです。聖書は私たちは皆生まれながら罪人だと教えています。誠の神の前に有罪が確定しています。しかし神は愛です。私たちを憐れんで罪から救ってくださいました。どのように救うんですか。神の一人子イエス様が使わされて、私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれました。しかしこの方には罪がありませんので、神はこの方を死者の中からよみがえらせてくださいました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。私たちもこの福音を聞いてキリストを信じて救われました。救われた結果何が与えられたんですか。前回学んだように私たちには生ける望みが与えられましたね。生ける望みっていうのは永遠の命のことです。キリストが死者の中から復活したので、私たちもいつかこの肉体を滅んで死んでしまうわけですけれども、この死んでも生きるという生ける望みが与えられました。そしてキリストは霊で幻でよみがえったのではなく、復活の体を持ってよみがえったように、私たちもこの復活の体が与えられます。復活の体とは朽ちない、すなわち死なない栄光の体です。これが私たちの生ける望みです。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。私たちはキリストを信じて罪が許され永遠の命が与えられ、そして神の子とされました。 神の子ですから、子供は親のものを受け継ぎます。で、私たちの受け継ぐ資産は地上の資産ではありません。天にある資産、すなわち神の国を受け継ぐものとされました。古い契約、旧約において神の民であるイスラエル、彼らの受け継ぐ資産はカナンの地でした。地上のそれは資産だったわけです。しかし彼らの罪によってそこは汚されてしまい、敵が攻めてきてそれは朽ちて消えていってしまいました。しかし新しい契約は神の御子によって交わされました。そしてキリストを信じた私たちが受け継ぐ資産は天にある神の国です。さらに神は私たちを救うだけではなく私たちを守ってくださいます。そして将来キリストが再び戻って来られる時に用意している救いをいただきます。すなわちイエス様と同じ姿に一瞬にして私たちは変えられ、この体もあがなわれ救いが完成します。このように私たちは過去において罪から救われました。そして今も罪の力から守られ救われています。さらに将来私たちはその救いが完成し神の国を相続するわけですね。前回そのことを話しペテロはしたわけで、そういうわけでとこの6節なんだ。そういうわけで今話したと。あなた方は大いに喜んでいますとペテロは言って、私たちクリスチャンが喜ぶ理由は罪から救われたからです。救いの喜びがあります。ダビデは罪を犯した時、あなたの救いの喜びを私に返してください、回復してください、そのように祈ったことが詩編の51編の12節に書かれています。罪を犯してしまうと私たちは喜びが失われていきます。彼はですから外側は平気な顔だったわけですけど、それを隠してたわけ。でもずっとそれが重たくて、重しがかかった状態で預言者ナタンが来てその罪が示された時に、彼はそのように救いの喜びを私に返してください、回復してください、そして自分の罪を告白して罪が許された時、彼はこう祈りました。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いだろう。神様に罪を認められない人、罪が許された人、その人は幸せであると彼の実感ですよね。救いの喜びは何か良いことがあったから嬉しいとか幸せだなとそのように感じるこの感情的なこととは違います。良いことがあって、楽しく嬉しい、それはもう自然な感情の表れですよね。でもその一方で悪いことが起こってしまうとそれを不幸に感じてしまうわけです。でも救い、罪の許しっていうのは神の前に救われる、神の前に罪が許されたっていうのはそういう良いことがある、そうでない、そういうこととは全く関係なく状況に左右されることのない喜び、天から神から与えられる救いの喜びは感情的なことではなく霊的な祝福なんです。キリストを信じて罪が許された、私のすべての罪は神の前に許されている、神の愛、神の恵みを受けると、またそのことを思い起こすと喜びがあります。救いの喜びってそういうものなんです。また生ける望み、受け継ぐ資産の素晴らしさを理解すればするほど、許されただけではなくして私たちが受け継ぐ資産がどんなに素晴らしいものかということを理解すればするほど喜びがあります。パウロはエペソの1章の11節でこう祈ってます。あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、望みが、希望が、私たちに与えられている望みがどのようなものか、それを知ることができますよ。また生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、あなた方が知ることができますようにと彼は祈っています。心の目が開かれてはっきりと見えるようになって、 与えられている望みがどのようなものか知ることができるから祈ったわけです。この希望についてはっきりと知ることができるように、そして受け継ぐ資産がどんなに栄光に富んだものであるか、あなた方が知ることができるようにっていうのがパウロの祈りであったわけです。神は一人子を与えるほどに私たちを愛してくださいました。神の愛は変わりません。私たちはこのキリストを信じて救われたわけです。すなわち全ての罪は許され、永遠の命が与えられました。その救いの喜びは誰も何者も奪うことはできません。困難な状況に左右されることはありません。神のこの愛、神の恵みを思い起こすとき、この生ける望み、受けるこの資産の栄光を私たちが理解するとき、喜びがあります。しかし私たちクリスチャンは悲しまないのか苦しまないのか、そういうことではありませんね。むしろ信仰の家に、福音のために祝福と同時に迫害やこの試練に遭い、苦しみにも遭うわけです。イエス様はヨハネの16章の33節で、あなた方はこの世では患難がありますと言われました。ないとはおっしゃらずに、イエス様は患難、苦難はあるとおっしゃったわけです。またマタイの5章の10節から12節は、義のために迫害されているものは幸いですと言われました。天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。なぜ？天においてはあなた方の報いは大きいからとイエス様おっしゃったわけですね。さらに、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのですとおっしゃったわけです。イエス様も迫害され、預言者たちも皆迫害されました。で、このキリストを信じた弟子たちも迫害されました。で、その迫害の先頭に立ったのがあのパウロだったわけです。でも彼は復活のキリストと出会って変えられました。そして若い手元に彼はこう書き送っています。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。第2手元の3章の12節です。イエス様も迫害を受け、弟子たちも迫害を受け、そのキリストを信じた者はキリストに従おうとすればするほど当然風当たりは強くなることはもう目に見えているわけです。ですから経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。パウロは迫害をする者であったわけですけど、今度は彼も迫害される側に回ったわけです。ペテロもここで何と言ってますか？今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないと彼は言ってます。過去において私たちは罪から救われました。生ける望みがあり、資産を受け継ぎます。将来そのことが実現します。救いが完成します。体が贖われ神の国に入れられます。喜びが与えられてます。罪の許しがあり、そのような望みがあるわけですが、しかし今は、今は現在はこの世では私たちにはさまざまな試練があります。さまざまなって何ですか？さまざまなですよね。いろんなです。いろいろな試練があるわけです。いろいろな問題があります。例えば健康の問題がありますね。病気にもなることもあれば、また事故に遭うこともあるわけです。で、健康の問題だけではなくて人間関係の問題もありますね。友人との間で、そして職場の同僚、親と子の間、夫婦の間どうでしょうか。うまくいく時もあればそうでない時もあるわけです。私たちは皆いろいろと人間関係で悩み、また人から誤解されたり、ありもしない悪行を浴びせられたり、さらに人間関係だけではなくして健康の問題だけでもなくして経済的な問題も起こるわけです。祈っているのになかなかその祈りが聞かれない、 そのように思って神を疑いたくなる時もあるかもしれません。すぐに答えられる、解決することもあれば、その問題を長く引きずるケースもいろいろとあるわけです。それらのことによって私たちは悩み、苦しみ、心が痛み、叫び、嘆き、失望し、落胆し、孤独を感じ、気が塞ぎ込んで心も折れそうになり、悲しまなければならないと、ここでペテロは悲しみの感情を否定しています。聖書は悲しみを、感情を押し殺すようにとは教えていません。むしろ詩編を読むと、自分の悲しみ、この苦しみ、叫び、それを正直に神に叫んでいます。どうぞじっくりと詩編を味わってください。あなたの心にピタッとくる表現がたくさん出てきます。若い時に私、詩編を読んで喜びのところはいつも目が止まってましたけど、苦しいっていうのが意味が分からなかった。なんで神様を信じているの、苦しい苦しいって言うんだろう。ただ詩編の半ばあたり行くと、もう苦しい表現がたくさん出てきて、苦しいな、なんでこの人たち喜べないんだろうって思ってたわけですけど、でも長く生きれば生きてくるほど、なるほど、そういうことか、いろいろあるよねっていうの、もうよく分かるわけです。例えば詩編の142編の一節でこう言ってるんですね。私は主に向かい声を上げて叫びます。声を上げ主に憐れみをこいます。私は御前に自分の嘆きを注ぎ出していきます。私の苦しみを御前に言い表します。声を上げて叫び、声を上げ主に憐れみを求めます。そして神の前に自分の嘆きを注ぎ出す、心を注ぎ出して、この嘆きを、そして苦しみを神様に言い表すと書いてある。苦しみを言い表す。このペテロどうでした？彼はもうすでに知っているようにイエス様を三度知らないと言ったと。どういう反応をするんですか？激しく泣いて外に出たって聖書は書いてある。激しく泣いた、男が激しく泣くってどういうことでしょうか。彼、自分の感情を本当に表に出して、自分の不甲斐なさで、そのように自分の感情を隠すことありませんでしょうか。このように自分の感情を正直に神の御前に表現することは自然で健全なことです。なぜなら私たちの感情を作られたのは神だからですね。ですから苦しいなら苦しいでいいわけです。悲しい時は悲しんだらいいですし、痛いならあがーでいいわけですね。痛いわけですから、感情を表現してください。そうすれば心の痛みは和らいできます。そして神の恵みによって私たちは慰められます。詩編の31編の7節にはこう書かれているんです。あなたの恵みを私は楽しみ喜びます。さっきは自分の苦しみを、叫びを、この嘆きを注ぎ出して神様あなたに言い表しますと詩編記者は言ったわけですけど、この言い表した後、彼はあなたの恵みはを私は楽しんで、あなたの恵みを私は喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。神様に嘆き、悲しみをそのように言い表していくと、神様は知らなかったのではなく、神様は私の悩みをよく知っておられた、私の魂の、私の心の苦しみを知っておられた、神の恵みを味わう。私たちはさまざまな試練で悲しみますが、と同時にその中で、苦しみの中で神のさまざまな恵みを味わうことができるわけです。いろんな試練がありますけど、そのいろんな試練の中で神の恵みの、いろいろな恵みを味わうことができます。 しかし試練はいつまでも続くものではありません。ペテロは何と言ってますか？ここで今はしばらくの間と言ってます。試練はしばらくの間だけです。一時的です。今はと言ってるように今だけのことで現在だけのことなんです。過去において救われました。将来その救いは完成します。苦しみがあるのは今だけなんです。パウロは福音のために誰よりも多く苦難に遭った人でした。しかし彼は第二コリントの4章17節でこう言ってます。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。たくさんの彼は苦難に遭いましたけれども、その苦難はどう見ても大変なものなんですけど、彼にとってはそれは軽いもんだ。なぜ？この後に与えられる栄光を思うときに、重い栄光、大きな栄光を思うときに、彼は軽く感じたようです。今苦しみ、後に大きな報いを受けます。ですから今はさまざまな試練の中で苦しくても永遠の栄光、大きな報いを思うと喜びがあります。救われた喜びがあり、そして望み、栄光を思うときに私たちは喜びがあるわけです。7節見ると、あなた方の信仰は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。ここでペテロはなぜ私たちに信仰の試練が必要なのかを説明しています。試練がなぜ必要なのか。当時金属の中で金は最も硬く高価で尊いものでした。で、純度を高めるために火で精錬し、不純物を取り除いて尊いものとされます。しかしその尊い、高価で尊い金よりもさらに優れて尊いのが私たちの信仰だということです。金は尊いものですが、やがて朽ちていくもの、一時的なもの、この地上だけのものです。しかし私たちの信仰は決して朽ちることのない、一時的でない、永遠に続くもの、永遠に尊いものであるということです。いつまでも残るものは何でした？信仰と希望と愛。第一コリントの13章の13節です。信仰と希望と愛はいつまでも残るものです。信仰によって永遠の命の希望が与えられました。その希望はどこから来たんですか？神の愛に基づくものですよね。神が私たちを愛しました。私たちは憐れんで罪から救ってくださいました。救いは神が始めたものです。ですから神が始めたことは最後まで神がその救いを完成させてくださいます。私たちはすでに救われました。しかし救われたからといってクリスチャンになったからといって私たちが完全になったのか、そうではないわけですよね。私たちは不完全なものですよ。いろんな欠点があります。弱さがあります。取り除かなければならないいろいろな不純物があります。神はそれを取り除いてくださいます。どのように取り除くんですか？ここにあるようにさまざまな試練によってです。神は試練を用いて私たちを神の子としたわけで、この神の子にふさわしいようにどのようにそのふさわしく成長させていくのか、さまざまな試練を用いて神は私たちをしつけていきます。トレーニングしていきます。それはちょうど父親が親が子供をしつけて立派に成長させていくように 神は私たちを御霊によって生まれ変わらせてください。私たちをトレーニングしふさわしいものとしていくわけで、それが試練ですね。ですから試練というのは神の御心にかなうことです。3章の17節ちょっと先に開いてみましょうか。同じペテロの3の17でこう書かれています。もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのですとペテロはこの後書きます。で4章言ってもこう書いてます。19節で、ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。さらに5章の10節いくと、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。このように試練は神の御心にかなうことであることがわかります。試練には目的があります。さあ戻りましょう。まず試練は私たちの信仰が本物かどうかテストします。物事が順調な時、自分が思うようにいく時は、人は簡単に誰でも私は信じますということができます。しかし迫害や試練、問題にあった時に、本当に自分が信じているのは何か、心の中心、よりどころは何なのか試されるわけです。信じている、信頼しているのは何なのか、問題の中でしかわからないわけです。誰がわかるんでしょうか。神は私たちの心の内を全部ご存じです。私たちは試練を通して自分自身が本当に何を信頼しているのかが分かるわけですね。神の愛を知った人、本当に救われた人は、どんな試練が来てもキリストから離れることはしません。またそのようなことはできません。この方にしか本当に信頼できないということが、試練の中でよくよく分かってきます。本当に知ったのだろう、本当に信じたのだろう。この手紙の人たちがそうでしたね。彼らは激しい迫害にあったわけですが、信仰を固く守ったわけです。迫害や試練は彼らの救いの喜びを奪うことはできませんでした。迫害や試練は彼らの望み、彼らが受け継ぐこの栄光の資産、永遠の資産を奪うことなどできなかったわけです。彼らの希望を奪うことはできませんでした。財産を奪いました。肉体も傷つけられました。心も傷つけられました。しかし救いの喜び、彼らの希望、受け継ぐ永遠の資産、そこまでは誰も奪うことできなかったわけです。火のような試練でした。焼かれる人たちもいました、実際に。でも彼らの信仰が本物であることが、その試練によって証明されたわけです。このように試練はその人の信仰が本物であることを明らかにします。何に本当に信頼しているのか、何を本当に信じて生きているのか、揺さぶられることによって本当の中心が何なのか、土台が何なのか、それがはっきりと分かるわけです。次に試練は私たちの信仰を精錬し、不純物を取り除きます。金は火で精錬されます。熱い火の中で溶かされて不純物が取り除かれていきます。同じように私たちも試練の中でいろんな痛みを感じます。病気になれば肉体の痛みを感じます。人間関係の問題があれば、経済的な問題であれば、心も痛み、私たちいろんな痛みを感じ、苦しみを味わい、悲しみを味わい、でもその苦しみを通して自分の弱さを知るわけですね。健康である時には自分は何でも大丈夫だと思っていたのが、いざ病気になると自分も弱いなっていうことを痛感するわけです。 そしてプライドがおられたり、問題を通して謙遜にさせられます。不純な動機が清められ、心が正しく矯正され、神に信頼することを学ばされます。詩編の119編ちょっと開きましょうか。詩編の119編は詩編の中で一番、聖書の中で一番長い章です。御言葉のことがたくさん、素晴らしいことが書かれてますけど、その中で67節にこう書かれてます。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。71編一緒に読みます。苦しみに遭ったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。苦しみ、試練、痛み、痛む前にはいろんなことをしでかしたけれども、しかしその痛みを通して自分、その前にはいろんなことをしてたけれども、しかしそのことを通して今は痛みを感じて、あなたの言葉、神の言葉を守ることの大切さを知り、だから71節の苦しみになったことは私にとって幸せだった。なぜ？それであなたの掟を、神の言葉を学びました。このように試練というのは私たちを悪から離れさせます。そして正しい道に導く良い教師、それが試練です。さあ戻りましょう。さらに試練は私たちを尊くするためにあります。尊い方は神お一人だけです。イエス・キリストだけです。私たちはとても自分は尊いものだと言えません。罪深いものです。しかし神は私たちをこの罪の中から救い出してくださいました。泥んこの中から、この泥沼の中から、罪の泥沼の中から救い出して、私たちを洗い清めて、そしてイエス・キリストと同じように私たちを尊いものにしていきます。この一章の二節ですでに学んだように、神が私たちを救った目的は何でした？イエス・キリストに従うためですとペテロは言いました。私たちが救われたのは、ただ救われただけではなくして、イエス・キリストに従うためなんです。パウロもローマの8章29節でこう言ってます。神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神のご計画は私たちをただ救うだけではなく、私たちを神の一人子イエス・キリストに似たものとすることです。私たちの生きる目標、ゴールはキリストの姿に変えられていくことです。神はそのために私たちをご自分のことをしてくださいました。長子に似せていく、イエス様が長男で、私たちはこの方をモデルにして、この方の姿に聖霊が内側から私たちを変えていくわけです。そのために必要なものは何ですか？さまざまな試練があるわけです。苦しめることが目的ではありません。私たちの益のためです。今プロ野球のキャンプが始まって、あちこちで選手たちはみんなトレーニングをしているわけです。それ苦しいですよね。それ当然痛みを伴うわけです。でもその筋肉を痛めることによって筋肉が成長していくわけで、トレーニングっていうのは痛みを通して成長していくわけです。目的は成長のため、勝利していくために、みんなそのようにトレーニングをしていくわけです。神も私たちを子として取り扱ってますから、苦しめることが目的ではなく、私たちの成長のため、益のためなんです。試練を通して私たちは忍耐力が身についてきます。そして霊的に成熟した大人のクリスチャンになります。 その成長するための近道はありません。神の学校、神の神学校は人生の試練なんですね。試練の中で私たちは痛みを感じ、苦しみ、悲しみがあるわけですが、その苦しみを通して神は私たちをキリストの性質へと変えていきます。そのことを知ると私たちはどんなこの試練の中にあっても主にあって喜ぶことができます。私たちの喜びは救われた喜びです。そして救われただけではなくて、私たちはもう望みが与えられて栄光を受けることを思って喜んでいるわけです。さらに私たちはキリストの姿に変えられる、そのことを思うときに喜ぶことができます。そして最終的にこの7節の後半にあるように、神は私たちにご褒美を用意しているということですね。あなた方の信仰の試練を火で精錬されて、なお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの現れの時にって書いてあります。キリストの現れの時、キリストが再び来られる時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。最終的に神は私たちにご褒美を用意してて、こう称賛が与えられる。よくやった、良い忠実なしもべだ、マタイの25章の21節に書かれています。主からの称賛の言葉を私たちは受けます。光栄、主と同じ栄光の体に私たちは変えられることが第一コリントの15章の52節には書かれています。栄誉を受けます。それぞれの働きに応じた誉れ、栄誉ある大きな報いを受けることが第一コリントの3章8節に書かれています。いつそれを受けるんでしょうか。キリストが現れるとき、キリストが再び戻って来られるときです。今はしばらくの間苦しみがあります。しかし苦しみの向こうには栄光が待っているということです。ですから試練の中にあってもその栄光を思うときに、主にあって私たちはいつも喜ぶことができるわけですね。最後の8節から、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見ていないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。9節もう一度一緒に読みます、はい、これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この手紙を書いたペテロはイエス様の一番弟子でした。彼はおよそ3年半イエス様についていくわけで、直接イエス・キリストを見ました。教えを彼は直接聞いた人です。イエス様と親しく会話をし、イエス様に触れて、そしてイエス様と共に食卓を囲んだ、これがペテロであったわけです。そして彼はイエス様を心から愛していました。イエス様が十字架につけられる前の晩、私が捕らえられるとあなた方はつまずきます、逃げていきます、去っていきます、そのような話をし始めると、ペテロは、いや、イエス様はたとえ全部のものがつまずいたとしても私は決してつまずきません、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと彼は言い張ったわけですが、三度も私はこの人を知らないと公に彼はイエス・キリストを拒みました。しかしイエス様は復活の後ペテロに現れて何と言われましたか。やっぱりあなたは私が言った通りだった、裏切ったな、私知らないと三度言っただろう、そういうふうにはイエス様おっしゃらなかったわけです。何もイエス様おっしゃらなかった。彼の過去に関してはもう彼が十分悔い改めることを言ったことをイエス様はご存知で、岸辺でバーベキューを用意されたわけですね。魚を焼いて、そして彼らにパンと魚を与えて、食事の後にペテロにこう言われました。ヨハネの子シモン、彼の生まれながらの名前です。 イエス様は彼と会った時に、あなたをケパ、ペテロ、訳すと岩とおっしゃった。岩のように不動な男になる、キリストに信頼するものになる、そのようになることをイエス様はご存知でした。復活の後イエス様が言われたのはヨハネの子シモン、彼の生まれながらの名前です。あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか。3度もイエス様はあなたは私を愛しますかとペテロに聞いて、彼の信仰を公に回復されました。彼は公の場で、私はその人を知らないと3度言ったことに対して、イエス様はあなたは私を愛しますか、はい主よ、あなたが、私はあなたを愛していることをあなたがよくご存知です。そのように3度目は、彼はイエス様が聞いたことに対して自分の弱さを痛感しながら、弱さはある自分であるんですけど、彼は心からイエス様を愛している人でした。あなたは私を愛しますか、大切な質問です。私たちは主を愛しているでしょうか。主を愛するなら主に従うわけです。ペテロは自分の失敗をよく知っていました。生涯彼を忘れることありませんでした。私はキリストを見たのに、最後までは従えなかったから、そのことをよく知ってたわけです。でもあなた方はこのここでこの手紙の人たちを称賛し励ましているわけです。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しています。私はイエス様を直接見ました。でも失敗しました。しかしあなた方は見てはいないけれども、この方を愛しています。どのようにそれがわかるんですか？死のために苦難に遭っているにもかかわらず、あなた方はその苦難を耐えています。そのことによって、あなた方がイエス様に従うことによって主を愛していることがよくわかります。今は見てはいないけどあなた方は信じています。さらに言葉に尽くすことのできない、表現することのできない、そのような境に満ちた喜びに踊っています。なぜですか、なぜ喜んでいるんですか。信仰の結果である魂の救いを得ているからですと彼は言っています。私たちもイエス・キリストを見たことはありません。しかし信じています。なぜですか。聞いて、福音を聞いて、私たちはそれで信じることができたわけです。神がその一人子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださったことを聞いて知りました。聞かなければ知ることできませんでした。語ることが人がいて、それを聞くことによって私たちはそれを知って信じることができたわけです。それで私たちもキリストを信じて、キリストを愛するようになりました。私たちは誰かを愛すると気分がワクワクしますね。心が陽気になるっていうか、顔も晴れ晴れするっていうか、昨日もバレンタインのランチでそれぞれのカップルのこの出会いのことを聞いて、なんかみんな顔を明らめながら話しててとても楽しそうだな、また聞く方も楽しくなってきたわけですけど、この出会いの話って非常に楽しいですね。どういうふうに出会ったのか、最初の印象はどうだったのか、でそれがどうだったのか、いろんな質問が飛び交いながら楽しい会話をしたわけですけれども、この好きな人が出るだけで人は楽しくなる。で愛すれば愛するほど楽しくなり、その人のことを知れば知るほどもっと愛するようになるわけで、この愛すると喜びがあります。生きる力がなります。人を愛することですらそうですよ。 なおさら神の愛を知ったらどうでしょうか。皆さん、本当に神の愛を知った人、神を私たち愛するようになるわけです。知らないうちは私たち愛そうと思わないし、知ったから愛するようになるわけですね。そしてその方を信じれば信じるほど、聖書を通してこの方がどういう方であればあるかが分かれば分かるほど、私たちはその方に信頼し、さらに愛するようになるわけです。主を愛し、主に信頼するならば、私たちの心は喜び踊ります。キリストを信じて、私たちは生ける望みが与えられました。そして永遠のこの資産を受け継ぐものとされました。すべての罪が許されました。永遠の命が与えられました。ですから救いの喜びがあるわけです。今はさまざまな試練の中で苦しくても大きな報いを受けることを思うと喜びがあります。そして主を愛し、主に信頼し、主との親しい交わりにあるならば、私たちは喜びにあふれます。パウロはフィリピの4章4節でこう命じています。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。第一テサロニケの5章の16節も同じことを言っています。喜びなさい。いつも喜んでいなさい。彼はさぞかし楽しいところにいて、それを書いたのではありません。ローマの獄中の中から彼はその手紙を書き送ったわけ。福音のために彼は投獄されました。とても喜べる状況にはありませんでした。しかし彼は主にあって喜ぶことを選び取りました。主にある喜びはどんな困難な状況にあっても奪うことはできません。この手紙の人たちは激しい迫害、試練の中で喜びにあふれていました。なぜなら救いの喜びがあったからです。永遠の栄光を受けることを知っていたからです。彼らは神の愛を知り、神を愛し、そして神に信頼していたので、主にあって喜びにあふれていました。神は一人子を与えるほど私たちを愛してくださいました。あなたへの神の愛は決して変わることがありません。私たちはこの神の愛、神の恵みをいつも思い起こしましょう。恵みを思い起こすことなの。自分の力で私たち救われる人誰もいません。また救われることできません。でも私たちが救われたのは神の恵みなんです。神の恵みをいつも神の愛を思い起こすことなの。一人子を与えるほどに愛してくださった。この神の愛を思い起こすと同時に、自分がどこから救われたのか、それを忘れないようにしましょう。そして自分に与えられた望み、希望がどのようなものか、それをさらに知るようにしましょう。また永遠のこの資産、どれだけ栄光に富んだものか、それを私たちはますます理解するものとなりましょう。さらに心から主を愛し、主に信頼するものでありましょう。そうすればどんな困難な状況にあっても、自分が救われたこと、神の恵みがあること、望みが与えられていること、また栄光に富んだものとされること、どんな時でも主が共におられること、その主と親しい交わりをいつも私たちが持つならば、どんな困難な状況の中にあっても、この主にあっていつも喜ぶことができます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みを感謝します。私たちを滅びの中から、あなたの命の中に、恵みの中に入れてくださりありがとうございます。そして生ける望みが与えられ、永遠の資産を受け継ぐものとされ、さらに今苦しみの中にあっても、あなたの守りがあり、やがて主が来られるとき、私たち大きな報いを与えられることをいつも思い起こして、今のさまざまな困難の中にあっても いつも主を見上げて喜んで生活できますように、主ご自身がいつも私たちと共にいて励ましてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。